コロサイの信徒への手紙第3章1節から4節。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命は、キリストと共に、神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。あ、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。ずいぶん朝晩涼しくなってきて、もうあのまま夏がずっと続いちゃうんじゃないのかしらって思うほど暑い日が続きましたけれども、やっぱり暑い寒いも彼岸までっていうように季節は変わっていくんだなって実感します。皆さんは1週間どのように過ごされたでしょうか。私は敬老の日に、ゆなちゃんからメッセージ付きでお菓子をもらいました。そのメッセージが、いつもありがとう、大好きと書いてあって、とても思いがけず嬉しい思いをさせていただきました。後で娘から聞いたんですけれども、ゆなちゃんは敬老という言葉が思い出せなかったのか、その日、あ、今日は高齢者の日だ。じいじとばあばにありがとうしなくちゃって言ったって言うんですよね。思わず笑ってしまいましたけれども、二度楽しませてもらいました。改めて高齢者になったんだなぁと実感しました。それで自分はその年にふさわしい歩みをしているだろうかと考えました。パウロの手紙はクリスチャンの生き方についてたくさん書かれてあります。本当に私たちがクリスチャンとして歩んでいくのにどのように生きていったらよいのか、今日は少しコロサイの手紙から一緒に学んでみたいと思います。このコロサイという町はアジア地方にあって、エフェソの町の東側に位置しています。パウロはエフェソでの宣教の働きを行っていました。エフェソという町は貿易の中継都市でしたから、小アジア中から人がたくさん集まっていました。使徒言行録第19章10節を見ると、このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれ、ギリシア人であれ、誰も主の言葉を聞くことになったとあります。その中の一人にエパフラスという人がいました。彼の働きによってコロサイの町に教会が建て上げられたようです。実はパウロはコロサイに行ったことがないようです。1章4節に、あなた方がキリストイエスにおいて持っている信仰と、すべての聖なる者たちに対して抱いている愛について聞いたからですとあり、また2章1節で、私があなた方とラオデキアにいる人々のために、また私とまだ直接顔を合わせたことのないすべての人のために、どれほどロークして戦っているか分かってほしいと書いています。この手紙の宛先は、コロサイにいる聖なる者たち、キリストに結ばれている忠実な兄弟たちへとなっています。手紙の差出人であるパウロと、受け取り人であるコロサイのキリスト者たちは、まだ会ったことはないけれど、でもキリストにあっては兄弟なのです。そして、一つに結ばれているのです。それは、共通の父がおり、同じ信仰のもと、共通の基盤があるからです。先日、習志野教会の小山姉妹が大阪に引っ越すため、 習志野教会での最後の礼拝を捧げました。一番年長の高山兄弟がお祈りをしてくれました。その中で、離れていても私たちは神の家族です、と言っておられました。本当に心に響くお祈りでした。私も短い間でしたけれども、小山さんと一緒に礼拝を捧げられたことを心から感謝いたしました。全くの赤の他人であったのに、同じ父なる神様によって一つとされた家族になっている。他にはない喜びと恵みだと思います。さて、パウロの手紙は、ほとんどが前半部分は教えで、後半部分は実践になっています。ただこれらの2つの間には、いつも明確な境界線が引けるわけではありません。教えの箇所には、このようにしなさいという奨励を含んでいる場合が多いからです。今日のコロサイの信徒への手紙も、まず教理を明らかにしてから、その実践を進めています。この第3章から第4章でも、前半で語られた神聖の教理の基盤、教理を基盤にして、神聖の命に預かったものの倫理、実践的なキリスト者にふさわしい生活の在り方について教えています。信仰の歩みは、神様を知らない人々の歩みとは違ってくるのです。しかしその違いは、人間の力によるものではなく、上から来る神の命によってもたらされる違いなのです。またキリスト者の歩みは、立法主義的なものではありません。私たちは、一つの方にはまった生活を築くことによって、救われるのではないのです。むしろ、救われた結果、救い主の力と命に預かり、そこに新しい生活が始まっていくのです。一節。さて、あなた方は、キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこでは、キリストが神の右の座についておられます。パウロは、信仰は単なる頭の中の知識ではなく、その振る舞い方も含めて、根本的に変革するものであると、常に考えていました。教えと生き方は一つに結びついているものだからです。キリストと共に新しい命へ復活させられることによって、私たちの人生観は一変します。クリスチャンは、もはや、地上の過ぎ去っていく事柄に心を奪われることなく、天におられる栄光のキリストの見姿を見つめつつ、上にあるもの、すなわち、永遠に価値あることだけに関心を持つようになるのです。ここには、まず、あなた方はキリストと共に復活させられたのですからという前提条件があります。私たちがキリストのよみがえりに預かっていなければ、パウロがこれから述べようとしている一切のことは、重苦しい立法となってしまいます。どんなに見栄えのしない小さな種でも、それには命があるので、火にまけばやがて芽を出し、そして立派な樹木に成長します。逆に、どれほど美しく輝く宝石も、それ自体には命があるわけではないので、それが大きく成長するということはないのです。成長は命の結果なのです。まずは、私たちがよみがえりの命に預かっているということが前提になるわけです。上にあるものを求めなさい。これがキリスト者の基本原則です。上は、キリストが神の右の座についておられるところです。したがって、 上にあるものを求めるとは、キリストが神の御子としての権威を持って支配している世界を求めるということです。パウロがキリストの昇天と神の右の座に就かれたことを持ち出すことには、どのような意味があるのでしょうか。カルバンはここのところを、キリストが死からよみがえって天に上げられたのは、我々を己と共に引き上げるためであると説明しています。神様はパウロを通して、上にあるものを求めなさいと言いっぱなしで終わっているのではありません。事実、私たちをご自身のもとに引き上げてくださると約束してくださっているのです。では具体的に、私たちが上にあるものを求めるというのはどういうことでしょうか。今、自分がしていること、自分を突き動かしているものは何か、それを考えてみればよいかと思います。それが何を食べればよいか、何を知ればよいかなど、この世に属するものであれば、それは下にあるもの、地上にあるものを求めていますね。けれども、イエス様が何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと言われたように、神のことによって自分が突き動かされているのであれば、上にあるものを求めているのです。確かに私たちは今なお地上に置かれ、地上で生きています。パウロはここでこの世的なものに反対して、クリスチャンにはこの世の一切の活動や営みから引退して、永遠的なことだけを求めなさいと言っているのではありません。18節以下でパウロは、この世のあらゆる関係を正しく持ち続けるようにと語っています。でも私たちは、日々の生活の中で地上のものに心を惹かれないようにしなくてはなりません。2節、上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。とあります。新改訳2017では、上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはなりませんとなっています。この思いなさいというのは、パウロが好んで使っている言葉です。クリスチャンの生活は、意思や理性を持って、御言葉を基準として考えなさいということです。地上のものには魅力があります。しかし、ヨハネの手紙1:2-16に、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のごりは、御父から出ないで、世から出るからですとあるように、私たちは世にあるものに注意しなければなりません。悪魔は、イエス様にこの世のすべての国々と、その繁栄ぶりを見せて誘惑しました。悪魔はイエス様でさえ誘惑したのですから、私たちにはなおさらです。私たちが神様と共に人生を歩むと決めたその瞬間から、悪魔は私たちを追いかけてきます。クリスチャンになればすべてがバラ色になるわけではありません。たとえイエス様を受け入れても、すべての問題が解決するわけではないのです。いくつかは解決しても、また違う問題が出てくるのです。そんな時、悪魔は誘惑してくるのです。今回、主人が病気になって、そのことで主人は精神的にも弱められました。私がまだ結婚して間もない頃、私のどこが良かったのかと主人に聞いたことがあります。主人は、いろいろあるけど気が強いところがいいと思ったと言いました。でも、その後に、ここまで気が強いとは思わなかったけど、と付け加えました。 私の気の強さは父親譲りですが、今回は気の強さだけではこの問題を乗り切ることはできませんでした。教会の皆さんには大変ご心配をおかけしました。そんな中で、教会の方々の間で主人のためを思ってのことなんですが、もちろん先生は半年ぐらい休んだ方がいいだろうという話が出ていることを聞きました。私は実はその言葉を聞くたびに身震いがする思いがしました。引き下がれサタンと言いたくなる思いでした。教会を潰すには、まず牧師をメッセージから引きずり下ろすこと。それが悪魔のやり方です。私は気が強いのは事実ですが、悪魔に負けることが何よりも我慢できないのです。私は神様との約束をぎゅっと握りしめて、ずっと祈っていました。神様、私自身が限界ですから、どうか6月に主人を、6月から主人をメッセージに立たせてくださいと祈っていました。実はその祈りは4月の段階でもうそう祈っていました。ところが5月に入ってますます状況は悪化していき、聖書学院の授業も休校にしてもらうことになりました。6月からメッセージを再開するなんていうことはとても不可能なように思いました。でも私は諦めず、主の御前にひれ伏して、ただまっすぐに上に向かって祈り続けました。すると神様はその祈りに応えてくださって、私の願いよりも早く、5月の最後の日曜日に主人をメッセージの場に復帰させてくださったのです。ハレルヤ、感謝でした。主人の病はまだ癒されているわけではないので、日常の中で苦しそうにしていることも多々あります。でも、主は、約束を守られるお方です。主はそばにいてくださって、一歩一歩手を引いて助けてくださっています。もしも私たちがキリストの側に立っているのであれば、私たちは上にあるものを求めなければなりません。様々な状況の中に自分が置かれたときには、もしもイエス様がちょうど今私の隣に立っておられるなら、私はどのように行動すべきだろうかと考えてみてください。イエス様からの導きがあり、必ず助けがあるはずです。そして、どんな時も離れないイエス様が上に向かうように手を引いてくださるでしょう。もしも私たちが勝利者なるイエス・キリストの側に立っているのであれば、敗北者である敵、悪魔の側につく理由も、その意味も全くなくなります。イエス様と過ごす最悪な日は、イエス様のいない最高な日よりもずっといいのです。そこには素晴らしい価値があるからです。しかし、私たちはただがむしゃらに上にあるものを求めるわけではありません。よく考え、よく思いを巡らすことが必要です。キリストと共にある生活の喜び、平安、清さといったものに思いを巡らすとき、私たちの求めは自然と上に向かうものなのです。また、あなた方はキリストと共に復活させられたのですからというのであれば、その前は死んでいたことになりますね。死んだ人にとってもはや この世の動きには何の意味も持たないのです。過去の一切が死によって遠い世界に追いやられ、古い生活は一掃されるのです。私たちは時々過去のことにとらわれて前に進めなくなってしまうことがあります。不平と不満でいっぱいになるとき、心配でいっぱいになるとき、後悔でいっぱいになるとき、悪魔は私たちをそこにとどまらせ、上を向けないようにします。でももし、そんな中にあっても、私たちが神様を賛美するなら、私たちは上に目を向けることができます。そして神様は私たちを立ち上がらせてくださるでしょう。3節と4節。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。一節と二節の上にあるものを求めなさいという奨励の理由が、三節と四節で明らかになります。されています。昔ギリシャ人は、人が死んで葬られることを地中に隠されると表現したそうです。パウロは、信仰者がキリストと共に霊的に死んで葬られることを、キリストと共に神のうちに隠されると言っているのです。つまり、クリスチャンは神のうちに包まれて保たれているのです。ところが、この隠されている宝は、肉の目で見ることはできないのです。キリスト者が持っている真に素晴らしい神聖の命は、この世の肉の目からは隠されているのです。しかしやがて、キリストが栄光のうちに再臨される日が来ます。その日には、今まで隠されていた命と宝は、全く栄光の姿をもって、すべての人にはっきり見えるようになるのです。パウロは、キリスト者と非キリスト者の間にある根本的な違いを深刻なものとして受け止めています。キリスト者は、命の側におり、非キリスト者は死の側にいるのです。今、この瞬間、両者とも全く同じように生きているように見えますが、キリストの再臨の時、あるいは私たちが死んでキリストの御前に出る時、実際に私たちがどちらの側についていたのかが明らかにされます。この世では、誰が命の側で、誰が死の側なのか、それがどちらにいるのかという境界線を人間は引くことができません。それをご存知なのは神様だけなのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。とあるように、やがて一切が明るみに出され、救われた者は栄光のうちに現れるのです。その時、私たちはキリストと共にいるのです。キリストと私たちの結合は、その時、最終的に完成するのです。その素晴らしさ、それは言葉では表せないほどのものなのです。私たちは、この世の勢いに押し流されることなく、その日を待ち望みつつ、上にあるものを求め、上にあるものに思いを巡らせていきましょう。これがキリスト者の歩みの基本なのです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちに栄光をお与えになったのです。ローマの信徒への手紙。第8章30節。お祈りをいたします。